を賛美することは、私たちの特権、私たちの喜びです。主よ、あなたを今日も見上げていきます。あなたを今日もこの礼拝を通して褒めたたえていきます。主よ、私たちの、この心と思いをどうぞ神様受け取ってください。主よ、この礼拝を通して聖霊様が一人一人の生活のうちに、また体のうちに、思いのうちに働かれることを信じ宣言いたします。今聖霊の御業が、主のもとから解き放たれて一人一人のうちに働かれることを宣言いたします。主よ、どうぞ、この御言葉を通して、この今日の礼拝を通して、主の栄光だけが表されるようにしてください。感謝します。イエス・キリストのお名前とお祈りします。アメン、ハレルヤ。はい、皆さんおはようございます。さあ、今日は私が久しぶりに、この講談でメッセージを、します。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、神様を愛するということをテーマで、話していきたいと思います。で、神様を愛するというのはですね、私たちの内側のことなのでですね、なかなか、なんですかね、理解することですね、神を愛することを理解すること、あるいはですね、一人一人ですね、この愛するという考え方の違いがあったりとかですね、あとは、受け取り方も愛するということで違いがありますね。なんですけども、今日の礼拝を通してですね、この愛するという新しい視点がですね、皆さんに与えられることを望んでおります。はい、で、この主を愛する、というのはですね、全て聖書の中の全ての命令がこの神様を愛する、主を愛するというのが含まれています。はい、で、最初にですね、今日のメッセージを始める前、最初にですね、ちょっと聖書を開きたいと思います。今日のメッセージとちょっと、まあ、関係はあるんですけども、創世記のですね、1章26節です。はい、創世記のですね、1章26節です。じゃあ、これ私が読みましょうね。26節。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしようとあります。で、神様がですね、私たち人間を作るときにですね、こういうことを言ったわけですね。我々の形に作ろうと言ったんですね。我々ですね。で、我々とは何かっていうものです。で、この我々複数形なので一人ではないんですね。なので、はい、皆さんスライド見えてます？はい、天のお父様と、子なるキリストですね。それ聖霊様ですね。この我々の形として作ろうと言ったわけです。じゃあこの3つ、まあ、天のお父様、御子ですね、御霊ですけども、まあ、これをまあ教会では三位一体というふうになるんですけども、で、この三位一体ですね、この今日の愛することと関係がすごくあるんですけども、次ですね、神様を愛することのゴールは、この一体となるです。一体となるですね。で、もう今日のメッセージ、今日言いたいことはもうこれです。これでメッセージは終わりなんですけども、一体となるということです。この一体となるということを覚えててください。はい、じゃあいいですか。私たちの愛することのゴールは神様と一体となるということです。じゃあですね、今日の御言葉はですね、まずはルカの福音書10章です。27節。ルカの福音書の10章の27節ですね。新約聖書では136ページ、新約聖書の136ページ。はい、皆さん開きましたか？じゃあこれは一緒に読んでいきましょう。いいでしょうか。ルカの10章の27節です。3、はい。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。 はい、ここでですね、2つの命令が出てきています。聖書の中で一番大事な教えなんですか、戒めなんですかというと、イエス様は答えました。一番最初の神を愛することです。で、2番目の大事なことなんですか、これは、自分自身を愛するように隣人を愛することです。はい、で、今日はですね、今日はこの1番目、第一の戒めだけを話します。はい、なので、今日話さないことはですね、話さないことがあります。それは、自分自身のように隣人を愛する。これは話しません。はい、話しませんからね。神様を愛するというところだけに、ポイントを置きます。そしてもう一つ大事なことがあってですね、それはですね、これもすごく大事なんですけども、神様を愛するときにですね、イエス様が、教えたの中でですね、神様を愛しなさいというときに必ず同じ同時にですね、命令を守りなさいって言ってるんですね。神様を愛しなさい、そして命令を守りなさいって言ってるんですね。はい、でも今日はできるだけこの命令を守りなさいということを話しません。はい、でも聖書の中では神を愛することと神の命令を守ること、これは密接につながってます。つながってます。はい、だから、ヨハネ、後から読むんですけど、ヨハネの福音書の中で神の命令を守ることは神を愛することだとも言っています。はい、密接につながってるんですけども、今日は神を愛するということだけに強調してやりますので、はい、誤解がないように皆さんしてくださいね。はい、で、なぜ神を愛することを強調するのかというとですね、ちょっとこれは私の昔話になるんですけども、私は今52歳なんですけども、私のことをあまり知らない人もいるかもしれないのでちょっと言いますけども、私はですね、大学生の時にイエス様を信じました。なので約30年前ぐらいですね。で、クリスチャンホームでもなかったですし、宇佐哲君に連れられてこの教会に来て救われました。はい、で、後から分かったことなんですけども、私の母親と常子先生がなんと いとこ同士だったというのが、これはもう後でもう神様の導きだと思うんですけども、分かりました。はい、でですね、私が教会に来始めた頃ですね、あることでですね、実は悩んだって変ですけども、あれ教会ってこうなのって思ったことがあったんですね。で、これは実はあんまり人には言ったことないんですけども、ここで初めて、多分この教会の中では初めて言うかもしれないんですけども、何かと言いますとですね、私大学生だったのですね、いろんな勉強をしていろんな本読んだりとかして、実は一時期ですね、共産主義にはまったことがあったんですね。共産主義ですね。で、共産党に入党しようかと思ったぐらいですね、実ははまったことがあってですね、で、あることがあってですね、あることっていうか、あることに気づいて、共産党ちょっと、私は思って、入党までいかなかったんですけども、その後教会に来たんですね。なので、そういう状態で私がこの聖書を読み始めると、まず もちろんイエス様の愛とかイエス様の十字架とか、もう本当に素晴らしい御言葉がたくさんあったんですね。もうそれが私を捉えて、今でも話さないんですけども、でもちょっと読んでいくとですね、あれ共産主義っぽいことが書かれてるなと、書かれてあるんですね、実際にですね。で、なんでだろうと思ってるんですね。で、共産主義あまりわからない人にちょっと言いますけども、共産主義は神様いないっていう教えなんですね。はい、でも聖書には共産主義っぽいことが書かれてるんです。例えば持ち物を共有しましょうというところが一番私がすごく引っかかったんですけども、で、これを何年間もですね、なんでこういうことが書かれてるんだろうというふうに思い悩んだことがあったんです。で、これは今日の話に関係があるから言ってるんですね。で、10年ぐらい前にですね、ある牧師先生がですね、こんなことを言ったんですね。それで、私が聖書に対する理解、共産主義に対する理解ですね、がガラッとこう変わっ、あ、はっきりと変わって、すっきりしたことがあって、これを紹介したいと思うんですけども、今日先ほど読んだルカの10章27節がありましたね。これは2つの戒めがありました。第一は簡単に言うと主を愛しなさい。で、2番目が、自分を愛するように隣人を愛しなさい。で、この牧師先生は私にこう言ったんですね。私も共産主義にちょっと質問したんですね。そういうことを話した牧師先生だったので、なんでですかねって言ったら、簡単ですよとその先生は言ったんですね。共産主義は、第一の戒め を取り払って第二の戒めだけを強調していますと言ったんですね。それでああなるほどと言ったんですね、はい、なので聖書の神に関する部分を全部取ってそれ以外にも良いことがありますね、はい、それを強調しているのが共産主義なんだ、まあ、完璧にこう当てはまらないと思いますけども、はい、なるほどと思いました。なのでこの世界でですね、この世でですね、素晴らしいいいことをたくさん言う人がいるんですね、はい、人を助けるとか、環境に優しくとか、あと何があります？差別をなくそうとかですね、これはすごくいいんです、いいんですけども、神を愛するということが抜けてるんですね、抜けてるんです、はい、なので最近私はもう共産主義に対してはもう反聖書反キリストだというふうに言ってるんですけども、はい、それぐらいですね、神を愛するということを私はもっともっともっともっともっと強調してもいいと思うんですね。もっと神を愛する、もっとこの聖書の神を愛する、聖書を愛する、はい、愛しましょう皆さん、はい、今日のメッセージはこれで終わりですけども、はいはい、さあでもですね、なかなか私自身もですね、うまくいかないんですね、神を愛するということですね。なので2番目にいきます。はい、で2番目ですけども、ここにスライドにありますけども、神を愛することを妨げているものがいくつかあります、はい、で詳しくは今日は話さないんですけども、パッパッパッというふうに、いくんですけども、皆さんの中にも神様を愛することを妨げていることたくさん今私が言わないまでも思いつくと思いますけども、はい、いくつかありますね、はい、まずはですね、妥協することですね、コンプロマイズですね、はい、でこのコンプロマイズ妥協することはいくつかポイントがまたありまして、もちろん罪に対して妥協するというのがありますね、はい、で これぐらいはいいかなとかですね、大丈夫かなとかですね、もちろん私たちの弱さを通してやってしまう罪もあるんですけども、その罪が私たちと神様のこの一つとなる一体となるというのを妨げています。はい、他にはですね、お金も神様と私たちを妨げます、環境を妨げますね。これは、ちょっと開きましょうか、皆さんも分かると思うんですけども、マタイの6章を開きましょう。マタイの6章の19節から24節ですけども、はい、ここではですね、お金に関することと神様に関すること、2つのことが書かれています。はい、で長いので全部は読みませんけども、24節だけ一緒に読みましょうか。マタイの6章24節ですね、新約聖書の10ページになります。はい、じゃあ行きましょうか、6章のマタイ6章の24節です。3、はい、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんとありますね。はい、ここにもはっきりとしっかりと書かれています。神様とお金ですね、富に両方に同時に仕えることはできないんですね。はい、でもですね皆さん、私たちの神様は祝福の神様なんですね。でガラテヤ書にこう書いてます、イエス・キリストを通してアブラハムの祝福が私たちのうちに流れてくるって書かれてるんですね。でじゃあアブラハムはどれだけ祝福されたでしょうか。はい、アブラハムは、まあ、ゼロだったんですね、何も持ってなかったんですけども、最後はですねもう、ですね、自分の子供に財産を残す、しかもですね、アブラハムイサクだけに財産を残したんじゃなくて、イサク以外の子供たちがたくさんできたみたいですね。その子供たちに財産をあげて、別の場所に住まわせるぐらい本当にたくさんの財産を持つことができました。 はい、アブラハムだけじゃなくて、ヨブっていう人もですね、財産がほとんどなくなったのに、子供たちもいなくなったのに、最後はすごい祝福された富を持つことができました。はい、なので、神様と富に仕えることはできないんですけども、神に仕えるときに必ず経済も祝福されます。はい、これは私が言ってるんじゃないです、聖書が言ってるんです。聖書が約束されてます。アブラハムの祝福がイエス・キリストを通して私たちのうちに流れてるんです。はい、信じてください。アブラハムの祝福を与えてくださいとお祈りするのも神様の御心にかなってます。はい、お祈りしてくださいね皆さん。はい、そしてもう一つ、この妥協するなんですけども、皆さん礼拝に来てますよね。はい、もう神様も喜んでると思います。はい、でもですね、私自身もそうですけども、これぐらいでいいかな、はい、神様を愛するのはこれぐらいで大丈夫かな、はい、というふうに考えたことないですかね。このまま、はい、神様、私祝福されてますし、健康だし、家族もいるし、はい、でもそうじゃないですね。神様は私たちはもっともっと神様を愛することができます。はい、後で御言葉を通してですね、それもまた見ていきますけども、はい、なので今現状維持をするということもすごく危険性があります。はい、今の状態のままですね。はい、もちろんじゃあ礼拝来ないで、じゃあ別のところ行けとか、そういう意味じゃないですからね。もちろん皆さん礼拝来てくださいね。礼拝の話もまた後で入れます。はい、じゃあ、神様を愛することを妨げている2番目に行きます。はい、これですね、神の知識が足りないってことです。はい、でやっぱりですね皆さん、神様を知るためには聖書がやっぱり必要ですね。聖書を皆さん読みましょう。はい、頑張って読みましょう。聖書を読むとやっぱ神様が、どんな方かというのが分かりますね。で聖書以外にですね、こういうデボーションとかデボーションノートとかですねあります。で、このデボーションノートでですね、いろいろやり方があるんですけども、こういう質問があるんですね。神様はどのようなお方ですかという質問があります、このデボーションノートの中にですね。これがですね素晴らしい。はい、で私、この神様はどういう方ですかっていうのをデボーションで必ず見つけて書くようにしてるんですけども、これを通して、私の持っている 神のイメージ、神観ですね、はい、これがもうだいぶ崩されたというか直されたというか聖書的になったんですね。はい、なのでもちろん聖書をバーッと読むのもすごく大事なんですけども、やっぱりこういうのを使って質問に答えながらやるとまた新しい視点があって神様をよく知ることができます。でもですね、聖書を読めないときもありますよね。聖書を読めないときありますね。はい、読めないときありますね。はい、で最近私がですね、私学校の先生をしてるんですけども、聖書を読めない生徒にですね、卒業生だったんですけども、こういうアドバイスをしたんですけども、こう皆さんにもちょこっと言いますけども、聖書を読めないとき、いい方法があるんですね。いい方法というか私がたまにやってる方法なんですけども、何かと言いますと、聖書を持って聖書を手に取るんですね。はい、でも読みたくないんですね、あんまり聖書あんまり読みたくないんですけども、聖書を持ってですね、ああ素晴らしいなって聖書素晴らしいなと、神様の御言葉いいなって、こうパラパラ読まないんですよ。パラパラこうやって聖書素晴らしいなってこういうことをやるんですねやります。はい、で確かにですね、今日ですねちょっと私あんまりないんですけども、自分の聖書を忘れたんですね。皆さん自分の聖書を持ってる人いると思うんですけども、聖書にこうこうハイライトでですね線を入れたりとかメモしたりとか、はい、そうするともう皆さんの聖書ですよね、大好きな聖書ですよね。はい、で私今これ聖書をこれ教会から借りたんですけども、これ何も線とかないんですね。なのでもう全然私とこの聖書は全然近くないんですね。はい、近くないんですよ。でも私の聖書、私が持ってる聖書はもう私ともう一心同体みたいな感じで、パッと開くともう線とか引いてるので、ああどこかにこうあったなってパラパラ探して、あすぐ御言葉を見つけたりとかですね。はい、なので聖書を持つ、 聖書で聖書に愛しているという聖書に好きだという、はい、これもすごくいいです、はい、そしてもちろんでも聖書を読まないといけないので、じゃあ1分間読んでみるとかですね、5分間読んでみるとかですね、タイマーがあるのでこれするとですね5分1分1分タイマーで測って読むともっと読みます、はい、5分タイマーで測ってももっと読みますね、はい、で、5分経ったらもうやめる、で次の日また5分やると、はい、そうするとまたどんどんどんどん聖書を読めるようになってきます、はい、皆さん聖書を愛して、どんどん読んでいきましょう、はい、で、次に行きましょう、はい、次はですね神を体験することが足りない、はい、神様を愛することを妨げているのは神を体験することが足りないかもしれません、はい、なので神を体験する必要があります。でこれもまた難しいんですけども、まず私の証からしましょうね。私が初めて神様を体験した、はい、もちろんイエス様の十字架を知ってなんかよくわからない聖霊様の働きで神様の愛を体験したっていうのがあるんですけども、なんか物理的に神様を体験する一番最初にですね、それを証ししたいと思います、それは何かと言いますと、この幸いな人を私たちの教会ではよくやってますけども、これ私がクリスチャンになった時期にですねこれのやり方を学んで、始めました。この幸いな人ですね。でもその当時大学生だったので私は夜中まで起きて朝遅く起きるという生活をしてました。なのでデボーションするときに朝早くやった方がいいですよというふうに、よく勧められるんですけども、でじゃあ私も朝早くやろうと思ってですね、でもなかなかでき朝早くできなかったんですね。で、こう朝早くできなくてもこう見言葉を開いてこう書いてデボーションして、その時にこの幸いな人のデボーションでは自分の生活に適応するっていうところがあるので自分の生活に適応したんですね。その時に朝早く起きてもっとデボーションしようと思って、でその当時ですねなんと私の目覚まし時計が壊れてたんですね、はい、でパッと思ってたのは目覚まし時計をじゃあ修理させようっていうふうにデボーションの後に書いて、その日それを実際に実践したんですね。その時計これぐらいの置き時計を買ったところに行って修理してもらおうと思って、はい、行ったんですね。何が起こったかと言いますと、じゃあこの時計を持って行って時計屋さんのこのおじさんに、はい、すみませんこれ直してくださいって言って、おじさんがこの時計を見たんですね。時計屋のおじさんがですね、その当時まだ古い時計屋さんがあったんですよ。時計直しますみたいな今はあまりないですけど、はい、そのおじさんがですねこう見て、でそれをここに置いて、この台の上に置いて後ろの方からガサガサとやってきて、で新しいものはいこれってあげたんですねこれに私はびっくりしてしまってですね、もう何年かか使ったやつですよ。1年以上は使ったやつですね、はい、でそれを新しいものに交換したんですね、はい、で神様はあこんな風に働かれるんだということを初めて体験したんですね、はい、なので御言葉を通して神様から示されたことをやるということがすごく楽しくなっていったんですね。で他にもですね、証がありまして、私はあんまり洋服自分の着てるものはあんまり気にならないんですね。何でも機能的なものがあればいいやと、はい、着れればいいやと、はい、変な風に見られなかったらいいやというふうに考えているんですけども、で私がですね大学生若い時ですね洋服をあんまり買わなかったんですね。なので昔はですねよく新先生から洋服をもらってですねそれをつけてたんですけど、人からよく洋服をもらったんですね、はい、でもですねやっぱり古くなりますよね。そしたらあもう古いなと思ってですね、その時もシャツをつけてたんですけども、である時神様から示されて、でやっぱりその時献金したんでお金はあんまりなかったんですけども、神様献金してますから洋服与えてくださいっていうふうにお願いしたんですね。でもなかなか与えられない、その時与えられなかったんですね。そして何をしたかと言いますと、これ示されて何ですかね、信仰を持って、古いシャツを2枚捨てたんですねまず最初に捨てて神様与えてくれるだろうと思って、そしたら与えられたんですよ、はい こういうことがあったりとかですね、まだ洋服のまだ証があってですね、ある時ですね、私がすごく落ち込んでる時期があって、もう大学卒業した後ですけども、で、デボーションの中でですね、神様がこんな風に言ったんですね、あなたは何を見てるのかって言ったんですね、御言葉でありますよね、はい、で自分を見なさいって言って御言葉があったので、で自分をこう見てみたんですね。そうするとこのシャツですね、でズボンとも靴下も靴もですね、全部他の人からもらったものだったんですね。他の人からもらったというか、神様が私の周りの人を通して私に与えられてもらったんですね。それを見て本当に感動してしまって、神様全ての必要を満たしてくださる方なんだということをこの生活を通して本当に体験したんですね、はい、でそれで神様をもっともっと信じる、神様をもっともっと愛するようになりました、はい、なので皆さん何が言いたいかというと、体験しましょう。体験するには、実践するんですね。さっきちょっと言ったあの命令を行うということなんですけども、はい、なのでこれ行うということもすごく大事になります。さあじゃあ次に行きます。で、次の神様、神を愛することを妨げているものに行く前にですね、ちょっと御言葉を、見ていきたいと思います。この御言葉はあのスライドにあるので、ちょっとこう前の方を見てください。エペソ書3章17節から19節ですけども、じゃあこれも、一節ずつ皆さんと一緒に読みましょうか。いいでしょうか。じゃあ17節ですね。3、はい、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、次18節、すべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかを理解する力を持つようになり、19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにとあります、はい、でこの御言葉の中にもですね、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がとありますね。でここだけ読むと、あの私たちこの世界のですね、この世のですね、情報ニュースにさらされているのですね、この愛というとですね、人を愛するとかですね、人に良いことをするとかですねと思うんですけど、やっぱり聖書で言っている愛はまず第一に神様を愛することですね。なので神様を愛するというこの愛に根ざし、神様を愛するという愛に基礎を置く必要があると思います。はい、じゃあちょっと次行きましょうね。またこの御言葉は後で戻りますけども、これですね、はい、神様を愛することを妨げているものの次ですね、人と比べてしまうということがあります。人と比べてしまう、でこの人と比べてしまうというのは、例えば ある人を見て、あの人すごく信仰的だなと、あの人すごく神様を愛しているなと、はい、でも自分はそうじゃないとかですね、これ人と比べてしまう、はい、人と比べて、あるいは人を裁くとか、あるいは自分はダメだと言って自分を裁いてしまうということがありますね。でそれ以外にもまだあります。何かと言いますと、自分、今の自分と昔の自分を比べるというものです。若い時はもっと神様に熱心だったのに、若い時はもっ とこの教会に行くのがすごく喜びだったのに、でも今は違う、はい、それと比べて今の自分はダメだというふうに感じてしまうことが私もあります。はい、多分皆さんもあると思います。信じた時期はあんなに燃えてたのに今はそうじゃない、はい、そういうことがあります。私あるんですね、はい、なのでこの比べる、人と比べる、あるいは自分自身と比べる、はい、この比べるというのが神様と私たちを一体となるというのを妨げている一つの原因です。はい、これもまた後で話をします。でここでですね、ちょっと考えたのがあってですね、じゃあ皆さん愛はどんなふうに、測ることができるんですと思います。で私は神様を愛していますというと、じゃあ私の神様を愛する愛と、じゃああなたがあなたの神様を愛する愛、どっちが大きいんですか、はい、 愛には大きさがあるんでしょうか、皆さん。愛には長さがあるのか。でも先ほど、御言葉の中だったんですけども、キリストの愛には大きさがある、長さがある、深さがあるらしいです。はい、でも私たちは、その愛をこう測る基準がないので、あの人がいいな、よかいい、あの人のすごく信仰はいいなとか、すごく神様愛してるなとかですね、あ、自分はダメだとかですね、こういう評価をするわけですね。はい、で、例えばちょっとこれをですね、うまく表せるかどうかわからないんですけども、例えば、神様に対する愛がすごく長い人がいる、あるいは神様に対する愛がこうすごく短い人がいる、はい、で私たちはこの2つを比べてしまうわけですね。こっちの人がいい、こっちの人がダメとかですね、はい、で私がこっちだとすると、 あの人はこっちだなとかですね、人を裁く、また傲慢になってですね、はい、あるいは、まあ、こういうもっともっと太い愛がある人もいるかもしれません、はい、こういうことで人を裁いてしまって、また自分自身を裁いたりします、はい、さあ、最後ですね、はい、これも先ほども言いましたけれども、神を愛することを妨げるものの最後はですね、もっとあると思いますけど、継続するのが難しいというものです。で、この聖書の中でですね、何回も何回も繰り返す命令というのはですね、命令なので、自然にはできないんですね。自然にできない、自然にできないので命令をされているわけですね。まあ、学生を私教えているのであれなんですけども、学生は勉強をしませんね、はい、普通しません、はい、まあ、好きな子は好きな科目はやる、はい、でも好きじゃないのは別にやらない、まあ、私たちもそうですね、大人になってからもそうですね、はい、でもそれはちょっと置いといて、神様を愛することというのはやっぱり難しいんですね。私たちがナチュラルに自然にできるものではないんですね。なので、この神様を愛するということは意識してやらないといけません。意識して、はい、神様を愛するということを私たちがいつも思い出して、気にかけて、いつもいつもやる必要があります。もちろん私もいつもいつもできないんですけど、難しいです。で、この難しいのは何かという、なぜかというと、私たちの中に罪があるんですね。罪があります。もちろんイエス様を信じると罪が許されて、私たちの内面は解放されます。罪から許されるんですけども、私たちのこの肉っていうのは、アダムから続く罪の性質がまだ残っています。で、この罪の性質と神様を愛するっていうのは矢印が違うんですね、はい、もうちょっと別の言葉で言うと、この罪の性質は神様を愛することに反抗するわけですね。なので私たちの体自身は神様を愛そうとするものと反対の方向に力を引っ張っていくというわけです。なので私たちは意識して神様を愛するということをしないといけません、はい、継続が難しいというのはそれですね。今日はできるけど明日はできない、3日前は神様愛したけど今日はそんなにとかですね、もうこんなのが私たちの生活の中にいっぱいありますね、はい、まあ、これが普通です、はい、なので意識して神様を愛する必要があります、はい、で、大丈夫です。神様はですね、この弱い私たちのためにですね、この解決の道もちゃんと備えてますね。今日はその話はしていませんけども、聖霊様という助けてですね、はい、そしてもう一つ大事なものがあります。それは何かというと、この場所ですね、教会ですね、教会、はい、で最近はもうコロナの影響でですね、オンラインで礼拝している人たちがいると思います。もちろんですね、今このカメラでもですね、YouTube を撮っているのでですね、このカメラの動画を通してこのメッセージを聞いたりとかですね、礼拝に参加している人がいるんですけども、でもこの教会の歴史っていうのを見ると、教会はですね、いつでも完璧ではなかったんですね。完璧じゃないんですね、全然完璧じゃないんですけども、教会が世界宣教の柱だったんですね、はい、教会が建てられて、そしてキリストの福音がどんどんどんどん伝わってきました。そして、教会こそが私たちの最後の砦なんですね、はい、最後、私たちというか世界のですね、人々のですね、はい、教会を通してイエス様の福音が語られて、イエス様は礼拝しています、はい、で、先ほど継続するのが難しいという今話をしていますけれども、例えばですね、いい時と悪い時がありますね。一年の中でも一生の中でもですね、はい、いい時は大丈夫、教会なくても、はい、自分で聖書を読めるというのになるんですけども、 そうじゃない時が私たちの人生のうちには必ずやってくるんですね、はい、その時に、教会があるとですね、教会の人々、この信徒の皆さんとこう励まし合って礼拝する時に、本当に私たちの霊的な力が増し込まれて、もっと神様を愛するようになります。はい、でちょっと先ほどの御言葉に戻りますけど、18節にありますけども、このキリストの愛の大きさ、広さ、深さ、長さ、高さを分かるためには、その最初の御言葉にあるんですけども、18節の最初の方にあるんですけども、すべての聖徒たちと共にとあるんですね。だからキリストの愛を知るためには、一人で勉強しては分からないということなんですね。はい、聖書がこう言ってるんですね。すべての生徒たちと一緒にこの愛が分かると言ってるんですね。これもちょっと不思議な御言葉ですね。本当に神様の知恵はなんと深いんだろうと思いますね。はい、なのでここにいる一人一人すごく大事です。で、私一人だけでは信仰を立つことができませんし、皆さんもそうだと思います。はい、誰かが誰かの助けになってるわけですね。それは私もそうですし、先生、新先生たちもそうです、牧師先生たちもそうですし、もうここにいる一人一人がすごく大事です。はい、なので、オンライン礼拝もすごく素晴らしいんですけども、この場所に来て互いに励まし合うということもすごく大事です。なので、YouTube で見ている人も、毎週来れないかもしれないですけども、できるだけですね、一緒に礼拝をしてこの主を褒めたたえていきましょう。はい、さあ、で、ちょっと戻りますけども、これがいいかな。はい、神様を愛することを妨げるもの、いくつか見ましたね。妥協することですけどね、知識が足りないとかですね、体験すること足りないとかですね、あるいは比べてしまうとかですね、継続するのが難しいとかですね、いくつかですね、もう私たちの打ち当たりすることばっかりなんですけども、ちょっとネガティブなことばっかり語ったんですけども、でも今日言いたいのは実はそれではないんですね。今日のポイントは神様を愛するということなんですね。で、弱い私たちなんですけども、神様は私たちを愛してます。で、弱い私たちの環境かもしれないんですけども、その中で私たちは神様をもっと愛することができるんですね。もっと。はい。で、先ほど言いましたけども、自分、3日前は良かったけども、今日はあんまりとかですね。はい、この1週間全然聖書を読まずに教会に来ましたとかですね、そんなことも私もあります。はい、でも神様を愛することができます。はい、罪の中に行ってさえも実は神様を愛することができるんですね。で、悪い言葉をこう出した瞬間も実は神様を愛することができます。はい、でそれを、どんなふうに説明しようかなというふうに、思ってですね、ちょっとこういう絵を描いてみたんですけども、はい、でちょっと山みたいのがあってですね、山の上に立ってる人で、その下に立ってる人、谷間に立ってる人います。で、私たちは先ほど言った自分で自分を裁いたり、人を見て人に矢印を向けて裁いてしまうわけですね。あ、山の上に立ってる人、あ、この人はすごく神様を愛してる、信仰深い人だなとかですね、あ、自分はちょっと今週罪を犯してしまった、低いところにいるなというふうに。で、私たちはですね、こんなふうに、信仰を見てしまう、私自身を見てしまうんですけども、実は神様の目にはそうではないんですね。はい、この信仰深いとか、神様を愛してるとか、今日は罪を犯したとか、今週は聖書たくさん読んだとか、いや今日は祈ることもできなかったとか、はい、そういうことを見てるんじゃないですね。はい、で何を見てるのかということです。で、ここで横からこう見てるんですけども、神様の視点はもっと上からこう見てるんですね。上から。だから、ちょっと説明が難しいんですけども、私たちはこう見ますね。ああ、この人は素晴らしい、この人はダメだとかですね、あ、なんか、先週の私は素晴らしかったけども、今週は聖書も全然読めない日が続いた、こんな風に見返してたんですけども、神様はこう上からこう見るので、わかります？はい、天からグッと見るので、この山が高いとか山が低いとかあんまり関係ないんですね。山の高さも神様に届く山の高さはないので、はい、で、地獄に行くような低さもないので、神様が見るか見ればもう同じなんですね。はい、じゃあ神様何を見てるのかということです。はい、何を見てるんでしょうか。はい、神様を愛するということを見てるわけですね。はい、 神様に目を注ぐかということを見ているわけですね、はい、なので私たちがどんな深い谷の中にいても、この私たちの信仰の目、私の思いを神様を愛するということにわーっと目を注げば、神様上から見てですね、あ、この人ってなるわけですね、はい、私たちがどんなに信仰深くても聖書をもう全部暗記しても、私たちが全然神様に向かずに、うん、自分の中でこう、うんってやってれば、神様の目、神様は目を向けないわけですね、はい、これが一番分かりやすいのはですね、あの放蕩息子です。放蕩息子、放蕩息子はですね、お兄さんと弟が出ますね、はい、でこの二人すごく対照的でした。弟はもう人生のどん底からですね、このお父さんに向かってですね、ああお父さんに悔い改めよう、助けを求めようと言って、わーっとこう上に目を上げるわけですね。でもお兄さんは素晴らしい生活をしたわけですね、お父さんに従っていたんですけども、でもその父親に目を向けない生活をしたわけです。じゃあどちらを神様が喜んだか、実はどちらも喜んでるんですけども、はい、でも私たちの目には、あ、このどん底にてさえも神様はしっかりと私たちを見ておられる、私たちの思いを受け取られる方というのがすごく分かりやすいと思いますね、はい、なので、今日ですね、今日あるいは今ですね、実は神様を愛することができるんですね。どんなバックグラウンドにいようとも、この1週間皆さんがどんな生活であろうと、神様あんまり関係がないんですね。そんなことは今神様に目を向けて主を愛しますということができます。できるんですね。じゃあちょっとやってみましょう皆さん。じゃあ皆さん目を閉じましょう。そして心の中でですね、主を愛しますというふうにお祈りしてください。自分の言葉でやった方がいいと思います。お祈りします。主よ、あなたを愛します。私たちの心の内に、主よ、あなたを愛する心をもっともっと与え続けてください。主よ、私たちの昔の生活、この1週間の生活じゃなくて、今あなたを愛する、どの力も与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン、アメン、ハレルヤ。さあ、最後のトピックになります。でもっと神様を愛する、はい、で神様の元にとどまる、元っていう漢字が当たっているかどうか分からないんですけども、それでは最後にですね、ヨハネの15章を開いてください。新約聖書のですね、215ページ、でこの 15章のですね、1節から10節までですけども、ちょっと長いのでちょっと端折りながら読んでいきますけども、で皆さんに目に留めてほしいのは、あのとどまるということになります。とどまるですね、結構たくさんとどまるっていうのが書かれています。全部は言えないかもしれないんですけども、4節こう書いてます。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。はい、たくさん出てきました、はい、そして5節にも、途中の方ですけども、人が私にとどまり私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。6節、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。これですね。7節、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら、このとどまりがあります。はい、なのでこの愛することと、神を愛することと神様のもとにとどまるということは、またこれイコールになるわけですね、はい、なので私たちは神様の愛にとどまる必要があります。さあ、でじゃあどんなふうにとどまるんでしょうかっていうんですけども、それも書いてます。9節 から9節と10節ですね。これはじゃあ一緒に読みましょう。9節と10節、ヨハネの福音書15章の9節と10節です。9節3、はい、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。10節、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。はい、ここにありますね。ちょっと先ほども一番最初の方で言ったんですけども、神様を愛するということと戒めを守ると表裏一体になっているって言ったんですけども、ここでもとどまるというのがありました。はい、なので私たちは神様の愛にとどまらないといけません。とどまらないと。はい、でとどまる方法が先ほど言った先ほどからいくつか言った聖書を読むとかですね、まあ、デボーションノートを使うとかですね、難しければ聖書を手に取って愛しますと主を愛します御言葉素晴らしいな、愛します読まなくてもというふうにやってみてください。はい、神様、これ神様ももっともっと喜ぶと思いますね。はい、さあじゃあ今日ですね、一番最初に言った神様を愛することのゴールの話をしましたけども、何だったか覚えてます？はい、一体ですね。一体となる、一体化ですね。はい、でこれをですね、うまく説明するためにちょっと2つ写真を用意しました。で皆さん多分持ってると思うんですけど、手元にこうスマートフォンがありますよね。スマートフォンがですね、でスマートフォンにですね、私はやらないんですけども、この表面のガラスを傷つけないためにフィルムを貼る人がたくさんいますね。はい、でフィルムを貼る、まあ、私はスマートフォンで貼ったことないんですけども、他のもので貼ったことあるんですけども、フィルムを貼るときに失敗するとどうなるか覚えてます？はい、失敗するとですね、こんな風になりますね。見えます？空気が中に入ってですね、もう使うたびにですね、あ、なんかこう気になりますよね、これで気泡が気になったらもう気泡をこう取り出したいですよね。こうグググググって取ってしまいたいですよね。はい、わかります、大丈夫です。なので一体化はこのシールとこのスマートフォンがこう一体するわけですね。でもなかなか一体化できない場合がある。その時は気泡が入るということですね。はい、でこんなのもあります。靴の中に石が入ると皆さんなんか変な感じがしますよね。変な感じしますね。石が入りますね。歩いてると痛いですよね。はい、で私はちょっと変な話ですけども、昔靴の中にゴキブリが入ったことがあって、ゴキブリ、しかもゴキブリがつま先に入ってて1週間それで過ごしたんですね。でもちろん靴下履いてたので、このつま先がなんかツルツルするなというふうに1週間過ごしたんですけど、このツルツルする原因なんだろうと思って靴を取ってボンボンってやったらゴキブリがバーンと落ちてきたっていうことがあったんですけども、何かこう違和感がありますよね。靴の中に何か入ってるんですね。はい、で一体化するとき、神様と一体化しようとするときにですね、何か違和感が必ず出てきます。はい、でそれは私たちの罪かもしれない。神様が罪が私に罪があって、神様がその一体化するためにですね、できない、それを罪を取り除かないといけないという場合もあるかもしれません。はい、でも一体化、神様を愛して一体化になろうとするときに何か気になることがある。はい、例えば、ある人のことを思い出す。あ、じゃあこの人のためにお祈りしようとかですね。はい、わかります？だから神様を愛しそう、一体化しようとするときにですね、何か違和感があるときに、これが神様が示されたことなんですね。はい、なので、これをすることによって私たちは神を体験するかもしれません。神様の愛をですね、この物理的にですね、はい、また内面的にも体験するかもしれません。はい、なので私たちがもっともっと神様を愛するときにですね、こう一体化になろうするときにですね、変な違和感があった場合は、それを取り除く、はい、取り除くということをしましょう。それが神様の命令なのかもしれないですね。もちろん悔い改めなのかもしれないですけど、知れませんけども、はい、で今日はですね、神様を愛する、ということを話してきました。でまとめはですね、神様を愛することのゴールは神様と一体になるということです。で私たちでも一体化はなかなか難しいんですね。はい、 神様の力が必要ですし、聖霊様の助けが必要です。そして、この教会にいるメンバー一人一人も実はすごく助けになります、はい、で私もこの年齢まで、何とかやってきましたけども、教会の人のですね、陰ながらのですね、お祈りがあったからここまで来たというふうにこの年になって分かります、はい、若い頃はあんまり分からなかったんですけども、はい、なので私もですね、教会にいる若い子たちのためにですね、もっともっとお祈りする必要があるなと今は思っています、はい、でこれで終わりですけども、神様を愛していきましょう皆さん、はい、弱さの中で愛することができます。もちろん私たちが強い時も愛することができるんですけども、はい、神様が見ているのは私たちが心を神様に向けているのかそうじゃないのか、はい、信仰深いのか信仰が浅いのか、そんなことを見てないんですね。今どうなのか、はい、今力を尽くして神様を愛しているのか、先ほど言いましたけども、先ほど見ましたけど矢印が神様に向いているのか、あるいは人を裁くことにこうぶっと向くのか、あるいは自分を裁くことにぐっと向くのか、はい、この矢印をですね、いつもいつも意識して、はい、上に向けていきましょう、はい、教会の礼拝に出ることも実はこのぐっと矢印を上に向けることの助けになります、はい、なのでぜひ、教会礼拝いつも来るようにしましょう。じゃあお祈りします。主よ、今日は、神様を愛するということを見ていきましたけれども、これをなかなか私たちの生活で毎日毎日、やることが難しいです。主よ、でも私たちの助けがあり、主の導きがあることを信じます、どうぞ私たちが今よりももっともっと主を愛することができるように、聖霊様を助けてください。また教会でお互いに助け合うことができるようにさせてください。感謝します。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アメン。